皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、それぞれの働きの場。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、14章、20節から22節。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし、考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこのために語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れない、と主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく、不信者のための印です。けれども預言は不信者でなく、信者のための印です。パウロは、異言という霊的現象に圧倒され、感情的になってバランスに欠けた考え方に支配されているコリントの信徒に対して、彼らが何を気づき、どうすることを願っているのでしょうか。これが最初の質問でありますけれども、パウロにとってみれば、コリントの人たちの考え方はまだ子供である。すなわち一つの興味を持った事柄が起こると、それが全てのように理解してしまって、後のものはどうでもいい。これこそがあればもういいのだ。というような感覚に陥ってしまう。極端に走ってしまうんですね。好き嫌いという問題がありますけれども、この好き嫌いが激しい人というのは、バランスよく物事を見ることができなくなってしまうのです。すぐに感情が先立ってしまって、客観的に物事を見られないわけですね。ですから、コリントの人たちも、異言という彼らにとってみれば、全く予想もしていなかった働きが自分たちの群れの中に起こったときに、これこそ神様がおられるということの証拠であって、これらのものがないということは、神様がおられないということなのだ。だからすべてのものは異言を語らなければならない。異言こそがクリスチャンであることの証明である。というようなところまで彼らは心がこの極端に走ってしまったとこう思われますね。それだけ異言というこの現象が彼らにとっては大きなインパクトを持ったものだったということができるでありましょう。でもそれは子供の考え方であるというんですね。パウロは兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては子供でありなさい。物事を考えることにおいては子供ではいけない。信仰はまさに幼子の信仰でいいのですけれども、物事を考えることにおいては客観的に物事を捉えていく、この姿勢というものが必要であると。悪事においては子供でありなさいと。子供は悪事においてすぐわかるようなことばっかりするわけですね。巧みさがありません。でもそれでいいのだと。悪事というものはあらわにされて当然であるものだ。悪事というものはあらわにされて当然なのであって、そのようなことに頭を用いるということは、これは神様が知性を与えた目的に反しているわけですね。ですから、パウロは自己中心的な性質の中で人間は悪事を行ってしまいますけれども、これがいわゆる巧みさではなくして、愚かさの中でなされていく悪事。これならば、まだまだ許されるというか、受け止められるけれども、ここにおいて知恵を巧みに用いて、詐欺のような知的犯罪者になるということ、これはですね、全く神様のお心に反していることであると、彼は感じているのでしょうね。しかし、考え方においては、大人になりなさいと、パウロは語るわけであります。バランスよく物事を見るということですね。敵よ、あなたは知性と感情とを正しくコントロールできていますか？すぐに感情的になって、後先を考えずに行動をとったり、言葉を発する人がいます。これは知性を失った状況ですよね。ですから、いつも私たちは感情で物事を当然のように受け止めますけれども、いつもそれを知性によってコントロールして、そして正しく反応していくという、これが大人のやり方であります。信仰においても同じですね。これは信仰というものも単なる客観的な知識とは違います。これは地上位すべてが一つとなって神様の関わりの中で私たちはこの信仰を働かせていくわけでありますけれども、これもまた感情的に走ってもならないし、知的になりすぎてもならないわけであります。あたかも信仰を学問のように単なる聖書解釈学のようにしてはならないんですね。生ける私たちの具体的な血があり肉があり、この現場のあるこの世界においてどう生きるかということが信仰であって、単なる書物の中の 言葉の遊びではないし、知的な作業でもないんですね。いつも感情と知性とはバランスよく私たちの中で働いてこそ、大人としてのものの受け止め、また行動、決断ができるわけであります。あなたは信仰が知的になりすぎていませんか？考えてみたいですね。また、どのような大人の考え方で威厳を受け取っていますか？私たちは威厳派に属しません。でも、威厳というものを毛嫌いしてはなりません。ただし、客観的な御言葉の裏付けを通して、また、御霊様の働きの中で、威厳というものを受け止めていきたいと思います。第2番目の質問に移りますが、パウロは、律法にこう書いてあります、とこのように言っていますが、この律法とは旧約聖書を示します。彼が引用したこの引用文の趣旨は何でしょうか？私は異なった舌により異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れない。まあこれは、神様はイスラエルの民たちに神様の御心を示すのですが、神様が送った預言者や、そういったものの言葉を聞こうとしないイスラエルの民。神様は、だから全く異なった外国語を喋る者を通して、実は神様の御心を具体的な出来事を通して語っているわけでありますけれども、それでも堅くななイスラエルの民は、異国人たちが行っている、なしている事柄が自分たちに一体何を語っているのかという、このことをしっかりと受け止めようとしないんですね。異国の人はイスラエルの民に対してどんな働きをしたのでしょうかという問いがありますけれども、それはイスラエルの民に神様の御心が何であるかということを具体的にイスラエルの民を懲らしめることを通して攻撃をすることを通して彼らに対して圧政をもって虐げることを通して彼らは語っているわけであります。ですからこれは単なる言葉ではないんですね。彼らの存在そのものが語りかけているこの事態に対してなおイスラエルの民はへりくだって神の御心をそこに見出そうとしなかったわけであります。敵よ、自分にとって全く新しい経験したことのない霊的な事柄についてあなたはどんな風に対応していますか？イスラエルの民にとってみれば異国の民が攻めてくる、攻撃してくる、自分たちをその支配下に置くというような出来事は本当になぜこのようなことが起こるんだろうかということでありますけれども、彼らは真摯にそのことを神様の前に受け止めることがなかった。だから私の言うことを聞き入れないとこのように神様は語るわけですね。私たちの具体的な生活にこれを適用するならば、神様は私たちの生活の中でもいろんな新しい事柄を、経験したことのない事柄を起こされるんです。どうしてこういうことが起こるんだろうか。私たちは本当に考えさせられますね。その出来事を大人の考え方によって霊的にそれを受け取っていく、すなわち知性を持ち、感情を持ち、意志を持ち、私たちはこのことの中から神様は一体何を語ろうとしているのかということをしっかりと受け止めていく。神様は言葉というもので実際に私たちに語るとともに出来事を通し私たちにも語り続けているんですね。また、天地万物のすべての存在が、神様の私たちに対する語りかけでもあるわけであります。総合的に私たちは、物事を判断し、そこから神の御心を受け取っていく。これが私たちのなすべき対応の仕方なんですね。あなたは、新しい出来事や、新しい変化を無視していませんか？自分は今までそんなことを経験したことはない、そんなことは私たちのなすべきことではない、一方的に、自分自身の拒否反応の中に身を委ねてしまっていませんか？もっとへりくだって、主の私は新しいことをする、いや、すでに新しいことが始まっていると、このように語りかけてくる神様のお言葉に対してですね、神様の働きかけに対してですね、私たちはしっかりと信仰を持って、御霊様の導きに従って関わっていきたいと思います。ですから、私たちは、自分の場を握りしめていてはならない。私たちの生活の中に介入してこられる神様の働きに対して敏感に応答していくことが必要ですね。あなたは新しい主の導きに従っていこうとしているでしょうか？それとも自分の慣れ親しんだあり方にとどまり続けることばかり考えていませんか？自分にとって 安楽な場所に留まり、全く新しい経験となっていく事柄に対しては背を向けていませんか。いつでも壁を取り払い、私たちは広い世界へと出ていきたいですね。そこに神様の働きが豊かにあるんですね。第3番目の質問に入りますが、預言はどんな意味で不信者のための印で、預言はどうして信者のための印なのでしょうか。21節とのつながりで考えましょうと書いてありますが、預言というものは不信者のための印である。これは前の21節のところで、神様の言葉を信じようとしないエルサレムの民、彼らはまさに不信者なんですね。ですから裁きの形で神様は異国人の言葉を持って彼らを罰したわけであります。ですからこの不信者にとって異言のような存在である異国人の攻撃はまさに裁きの印であった。同じように異言は不信者にとっても、この神様のお言葉を神様に従わないという意図的な不信仰に対する裁きを示しているのだと、このように理解していくわけですね。一方、預言は聞く耳のある信者がその預言を通して神様の御心をよりはっきりと知り、そしてますます神様に似たる存在へと変えられていくプロセスを通っていくから、預言はまさに信者のための印であると、このように語るわけであります。この22節は解釈において非常に難しいということで、ある人たちはですね、この22節をパウロがコリントの人たちに対して質問している言葉なんだと、このように理解するんですね。すなわち、コリントの人たちは、異言は信者のための印ではなく、神様が働いているということを不信者の人たちに示すところの印なんだと言っているけれども、本当にそうですかと、このように問いかけているのだと、このように理解するわけですね。そして、預言は信者のための印であって、不信者のためのものではない。そのようにあなた方は言っているんですか？違うでしょう。預言は不信者のためにも役立つのだ。神様のお言葉が正しく語られていく中で、人々は神様の愛を知り、そして悔い改めて神のことをされていくのだから、預言は不信者の人たちのための印でもあるんだよ、と、このようにパウロは語っていると理解するんですね。私たちは、どちらが正しいと判断できませんけれども、とにかく預言と異言、突き詰めて言えば、それはなされる場において、ある時には不信者のため、あるところでは信者のためと、このように言い得るものであると理解をしていいのではないかと思います。それで適用で、賜物にはそれぞれふさわしい場があります、とこう書いてあるわけですね。ですから異言も不信者のために語られる、そういう時もあるだろうし、それは解き明かしがあって初めて可能となっていく形で、預言とこの異言とが合体した形で用いられてこそ、異言は不信者のためにも語られると理解してもいいわけですね。預言はもちろん信者にとっても不信者にとっても、これは神様の御心を語る大事な印であるわけであります。場所によって、状況によって、異言も預言も、聞く者の状況の中で、豊かに神様の働きをするものとして理解できるわけであります。では、あなたの賜物の活用の場はどこですか？あなたに与えられた賜物、それはどこにおいて一番よく用いられていくでしょうか？どういう状況の中で、あなたの賜物は役立っていくのでしょうか？これも時と場合がありますね。ですから本当に耳を澄まし、心を本当に沈めて、神様は私に一体いつどのように何を私の賜物を持ってなさせようとしているのか、このことについていつも追い求めていくことが必要ではないでしょうか。正しく自分に与えられた賜物を生かして用いていますか。あなたの賜物を用いるべき時を神様が備えているのに、信仰を持ってそれを受け止めず耳を塞いでしまう、そのような時も起こりやすいのです。ですから、いつでも心を開いて、神様の働きかけ、それをしっかりと受け取っていくものでありたいと思いますね。異言も預言も、不信者、信者のために、それぞれ役割を果たしていく 時と場があるということを覚えて、私たちも私に与えられた賜物をふさわしい形において、主の栄光のために用いていきたいと思います。途上の歩み、デボーションタイムでした。